園庭がない認可保育園における運動会の開催について、質問者は安西明、未来。園庭がない、または園庭が狭いために運動会が開催できない保育園については、近隣の十分な広さの園庭がある保育園や私立幼稚園の園庭を借用できないのでしょうか。また、今後各公立小中学校にエアコン設置が行われた場合には、夏場の運動会に活用できるのではないでしょうか。
認可保育所から運動会の開催場所確保に関する相談がある場合は、これまでも小学校の校庭等の利用について教育委員会とも連携し支援しています。今後も各認可保育所の意向を踏まえ、他の保育施設や私立幼稚園の園庭のほか、空調設備整備後の小学校体育館の活用も含め、支援調整に努めていきたいと考えます。
区が施設整備を図ってきた認可保育所は、園庭がないケースが多いです。園庭は保育の質を確保するという意味でも重要です。可能な限り充実した園庭の確保を。
園庭のない、または園庭の狭い保育園児等の利用に供することができるよう、一部の区立公園内にすくすく広場を整備してきました。今後も、区立公園での園児の外遊び等への対応も含めた環境整備を図っていきたいと考えます。
乳幼児親子を守る防災対策、青年を支援する政策について、質問者は山本博子、公明。災害時母子救護所の開設について、区の見解を伺います。
医師、助産師、保健師等の人的確保が課題と聞いています。先進的な設置区の視察を行い、調査・研究を進めます。
液体ミルクの備蓄について、区の見解を伺います。
液体ミルクは価格の高さ、保存期限や備蓄スペースなどの課題があります。国内生産・販売の動向を注視し、検討していきます。
人口減少社会に向け、青年の定住を促進し、青年を支援する政策の検討を要望します。また、青年が区政に関心を持ち、区政への参画を促すには、青年に区の情報を届け、また意見聴取の場が必要と考えます。区の所見を伺います。
少子高齢化が進展する中で、区政を力強く前進させるため、幅広い世代の声を区政に反映することは不可欠と考え、広報戦略を強化し、区民懇談会や杉並ミーティングを実施しています。今後も若い世代に活用されている SNS の導入や、青年層のみの杉並ミーティングを行うなど、青年層の区政参画が進むよう取り組みます。
一人一人の命を支える自殺対策。外国人の生活環境整備を。質問者は、市木智子、平和。この間、自殺対策の拡充を訴えてきました。特に働く人への自殺対策は重要です。どのような取り組みを行いますか？
セミナーを開催し、労働問題の相談窓口の周知を強化します。
自殺対策計画を策定し、一人一人の命を支える施策をさらに拡充してほしいと思いますが、区の決意は？
関係機関等と連携・協力体制を強化し、総合的・効果的な自殺対策を一層進めていきます。
障害者が使いやすい施設となるバリアフリールールを策定してほしいと思います。今後の進め方は？
利用者視点に立った、よりきめ細かいバリアフリー化のルール作りに取り組みます。
入管法が強硬的に採決され、外国人の人口が増えていきます。要望してきた通訳タブレット導入を実現しましたが、今後外国人の住環境整備はどのように行いますか？
通訳タブレットや清掃関係等、多言語化の拡大を図ってきましたが、今後とも必要な施策を検討していきます。
国や都に外国人の生活環境整備や教育等の予算措置要求をしてください。
国による必要な財政支援について要望していきたいと考えます。
西武新宿線の踏切解消は地下方式で、放射線の危険性学ぶ教育を。質問者は新庄節子、平和。野川で死に至る値の酸欠気泡が発生しました。沿線の井戸から酸欠空気が吹き出す危険性は高く注意が必要です。また、善福寺公園の脇をシールド機が通る折に気泡が発生すれば、子供たちが危険にさらされます。その対策と安全性の担保は何ですか？
慎重な施工が必要と考えています。シールド工事の空気漏出抑制に努めるとともに、モニタリングも行っていると聞いています。
気泡、出水、緊急避難等、テーマごとの説明会が必要ですが、
今後も事業者に対し、住民に寄り添った対応が図られるよう求めていきます。
西武新宿線の効果案が発表されました。踏切解消は立ち退き規模の大きい効果よりも、地下方式が早いと思いますが、
今後も広くご意見を伺いながら検討を進めていきます。
文科省の放射線副読本は、放射線の危険性をことさらに小さくしています。雲を影響を受けた原発事故被害を教え、放射線から命を守ることが大切です。副読本の慎重な扱いを。
副読本は、校長が内容が適切か判断し、教員が適切かつ有効に活用しています。
区施設更新にあたり、断熱・気密で省エネ化し、温暖化防止を。質問者は、曽根文子、平和。施設建設にあたり、断熱・気密性能を重視し、建物の長寿命化を図り、エアコン台数や稼働時間を最小限にし、光熱水費や設備更新などのランニングコストを抑え、トータルコストを抑えることが必要です。
空調設備等を適切に採用し、省エネを図り、トータルコストを抑えた効率的な施設づくりに取り組んでいきます。
阿佐ヶ谷地域区民センター等複合施設について、光熱水費抑制のために省エネ性能を高める視点を持って設計を見直すべきです。
引き続き実施設計の中で適切な省エネ対策に努めていきます。
エコスクールに賛同します。進捗状況の報告書を継続的に出し、積極的に取り組んでほしいと思います。
改築校について着実にエコスクール化を進めてきました。今後も費用対効果を検証し推進します。
体育館へのエアコン設置後は、使用する全員が温暖化防止の視点を持って、必要最低限度の環境に配慮した運用に取り組んでほしいですが、見解は？
適切な使い方について、運用手続きを定める等、省エネに配慮した運用に取り組みます。
災害時乳児親子支援と地域コミュニティ施設の在り方を問う。質問者は、奥田雅子、平和。災害時も母乳を基本としつつ、人工乳を必要とする親子には健康状態をアセスメントし、手配することが必要です。人工乳配布への対応はマニュアル等に示されているのでしょうか？親への支援体制は？また、紙コップ授乳を知識として伝えることも必要ではありませんか？
マニュアルで女性スタッフによる運営を求め、妊産婦を救援所全体として支える体制を構築しています。紙コップ等を使用する方法は周知を図っていきます。
救援所の訓練でも授乳環境整備のためのメニューが必要です。
部屋割り訓練を通して確実な設置を継続支援していきます。
災害アドバイザーの講話や参加者同士で話し合う機会を作り、防災意識を高める工夫を。
乳幼児親子同士が意見交換などができる機会を設けていきます。
地域コミュニティ施設の整備では、悠々館の実態を踏まえ、事業者や利用者の意見反映を考慮した議論体制を求めます。
地域課の所管のもと、関係各課が連携し、これまでの地域活動の蓄積が継続、発展し、さらなる地域コミュニティの活性化につながるよう努めていきます。
国保料の引き下げ、荻窪駅南側に真の児童館の整備を求める。質問者は、楠山美希、協賛。法定外繰り入れを廃止せず、平成15年度以来続けてきた国民健康保険料の連続値上げは、30年度で終止符を打ち、さらに値下げに踏み出すことを求めます。
都の国保運営方針に基づき、赤字に分類される法定外繰り入れは、段階的解消または縮減していくべきものと考えています。
荻窪北児童館の廃止により、4月から桃2小の放課後等居場所事業が始まりますが、体育館や図書館など、児童館のように自由に使えず、児童に不自由を強いるのではありませんか。児童館との違いを具体的に示してください。
学校と調整の上、体育館や校庭などを適宜活用し、事業展開を図ります。従前の児童館と異なり、事前登録制で、ビブスを着用し、日曜日は休業、おやつの持ち込みは対応していません。
桃2小の放課後等居場所事業が、児童館事業と言えないもとで、荻窪駅南側地域に、真の児童館の整備、中高生の場の整備を求めます。旧アンサンブル荻窪の屋上の開放を国に求めてください。
施設整備は考えていません。国からは旧アンサンブルの屋上は開放しないとの返答がありました。